ベツレヘムの馬小屋に小さな赤ちゃんが生まれました。そしてその夜、天使は羊飼いたちにこの赤ちゃんの誕生のことを伝えて、これがあなた方への印であると、そう言いました。これがあなた方に与えられる印である。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって解剖家に寝ている血の子を見つける。これがあなた方への印である。この印を見なさい。天使は今も私どものためにも告げてくれていると思います。私どもが住んでいるこの世界も決して明るい場所ではありません。あの夜、羊飼いたちが徹夜で羊の群れの番をしていった、その夜の暗さも相当に暗かったに違いありませんが、しかし今私どもが生きているこの世界はさらに輪をかけて暗くなっているかもしれません。ところがそんな私どもに天使が告げてくれるんです。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。その喜びの印はこれだと言って、あなた方は産着にくるまって解剖家に寝ている血の身子を見つけるだろうと。今もここにいらっしゃる皆さんはその血の身子の姿を魂の目で見ておられるでしょう。それが神が与えあなた方に与えてくださる印なんだから、救いの印なんだから、それはしっかりと見なさいというのは、しかし考えてみれば大変に不思議なことだと思います。不思議な印だと思うんです。例えばここに貝刃桶と書いてあります。要するに家畜の餌箱であります。そんな場所に生まれたばかりの赤ちゃんが寝かされているというのは、よく考えるとちょっとショッキングな状況であるに違いありません。別にこの赤ちゃんに後光が差していたわけではありません。誰も見たことがないような立派なお顔をしていらっしゃったわけでもないだろうと思います。ところがそんな血の身子を指さして、この印を見なさい、これが神があなた方に与えてくださる印なんだと、すべての民に与えられる大きな喜びが、この貝刃桶の血の身子という印の中に見えるのだから、それをしっかりと見なさいというのはやっぱりちょっと不思議な感じがいたします。私も貝刃桶に寝ている赤ちゃんを指さして、なんとなくセンチメンタルな気分になるためにここに集まってるんじゃないんであります。そうじゃなくて、このお方は神なんだと、このお方が私を救うんだ、世界を救うんだと、そう信じて貝刃桶に寝かされておられたあの赤ちゃんのことを思い起こしているのです。そんな荒唐無稽な話を信じている我々はちょっと頭がおかしいって話をしたいんじゃないんです。そうじゃなくて、神が私どもに用意してくださる救いの道筋というのは人知をはるかに超えたもので、そのことをもう一度よく考えなければならないと思うのです。 この方こそ主メシアであると書いてあります。メシアというのは我々がいつも使っている言葉で言えばキリストって言った方が良かったかもしれません。救い主という意味の言葉です。そしてこれはそんなに深く考えなくてもよくわかることだと思いますが、私どもは事実救われなければならない存在なんです。神よ、私を救ってください、この悲惨から、この何から、この絶望から、神よ私を救ってくださいという時に、天使が我々の前にも現れて同じことを言ってくれたらどうでしょうか。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる、あなたのためにも救い主が生まれたんだ、この方があなたを救ってくださる、え、本当ですか、どんなお方がお生まれになったんですか、あなた方は産着にくるまって会話桶に寝ている幼子を見つける、これがあなた方に与える印である。いや、でもこんな小さな赤ちゃんが何の役に立つだろうか、そのご両親も言っちゃ悪いがそんなに立派な人たちには見えない。いや、神様申し訳ありませんけども、もうちょっと頼りがいのある救い主を送ってくださいませんか、ということにもなるかもしれません。一口に救い主っていうんですけれども、実際我々はいろんなところで神の救いを求めるんです。毎日戦争のニュースを聞かされて、神様つらいです、殺されてはならない人たちが殺されています、ことに子どもたちが殺されています、神様何とかしてこの世界を救ってくださいというときに、一体誰が餌箱に寝てる赤ちゃんに助けを求めるでしょうか。いろんな場面でいろんな局面で我々は神の救いを求めるんです。病気になったり、経済的にピンチだって言ったり、辛い、苦しい、自分は一人ぼっちだ、助けてくださいというときに、一体誰が赤ちゃんに助けを求めるでしょうか。どうしても愛に生きることができない、どうして自分はこんなにダメな人間なんだろう、何とかして自分を新しくしたい、自分を変えたい、けれどもそういうときに、一体誰が自分の足で立つこともできない赤ちゃんに助けを求めるでしょうか。でもちろん主イエスキリストというお方はいつまでも赤ちゃんであったわけではありません。福音書を読みますと、この方が大人になってどんなに素晴らしい奇跡をなさったか、どんなに素晴らしい恵みの言葉を語られたか、何よりもこの方がどんなに素晴らしい愛の人であったか、そのことを豊かに教えられるのですけれども、そこで間違ってはいけないことは、あなた方は会話桶に寝ている幼子を見つけるだろうと、これがあなた方に与える印なんだと言われた天使の言葉には何にも間違いはなかったということです。ということはつまり、会話桶に寝ている赤ちゃんのイエス様はまだ救い主としては役に立たないけれども、その後大人になってめきめきと実力をつけてようやくその救い主としての本領を発揮したという話ではないんであります。そうではなくて、あなた方に与えられる印はこれである、産着にくるまって会話桶に寝ている血のみ子を見なさい、これがあなた方に与えられる印なんだと。そしてこのイエスというお方は誤解を恐れず言えば、その後何歳になってもいつどんな時にも最後まで 幼子としての生き方を貫かれました。この方はいつでも幼子であり続けたのであります。で、今日はマルコによる福音書第10章というところを読みました。もう1年以上前から礼拝の中でこのマルコによる福音書を順番に読み進めてまいりまして、今日本当にたまたまこの箇所を読むことになったということです。主イエスのところに人々が子供たちを連れてきたというのですが、弟子たちはこの人たちを叱りました。追い払おうとしました。こらこら、子供たちが来る場所じゃないよ、先生はお忙しいんだ、さあ帰った帰った。そしたら、これは福音書の中でも極めて珍しい叙述だと思いますが、主イエスはこれを聞いて大変にお怒りになったと書いてあります。なんてことをするんだ、何にも分かっていないのはお前たちの方だ。神の国は子供のものであって大人のものじゃないんだ。そしてこう言われました。15節であります。よく言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。神の国はというのですが、神の救いはと言い換えてもいいだろうと思います。神の救いは大人にも子供にも分け隔てなく与えられていますよ、なんてことを主イエスはおっしゃったんじゃないんです。そうじゃなくて、神の国は子供のものだ、神の救いも子供のものだ、大人のものじゃないんだ。だから子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない、そう言われるのです。これは非常に単純明快な、だからこそ我々大人を途方に暮れさせる教えだと思います。一度大人になったらもう二度と子供になることはできないと思うからです。で、非常に単純明快な教えだと言いましたが、実は一つ大変難しい語学的な問題があります。子供のように神の国を受け入れる人でなければと、我々の翻訳にはそう書いてありますが、この文章には文法的に言って二つの読み方があるのです。そしてそれは実は日本語からももしかしたら読み取れるかもしれません。で、一つはこの子供というのを主語として読む読み方です。つまり子供が神の国を受け入れるように、あなた方も子供のようになって神の国を受け入れなさいと。子供が神の国を受け入れるんです。だからあなた方も子供のようにならないといけないと。ところがもう一つの読み方があって、それは子供というこの言葉を目的語として読むんです。子供を受け入れるように神の国を受け入れなさい。子供を受け入れることと神の国を受け入れることは同じだと。あなたが神の国を受け入れるかどうか、それはあなたが子供を受け入れるかどうかにかかっているんだと、そういうんです。子供のように、つまり子供を受け入れるように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。で、それはこの文脈にも合うかもしれません。つまり弟子たちは子供たちを受け入れなかったんです。あら、子供のかと来るような場所じゃないと、帰れと。それを見て主イエスは激しく憤り、いいか、神の国を受け入れることと子供を受け入れることは同じなんだ。 この後者の読み方、つまり子供を受け入れるようにと読む読み方の方がもしかしたら正しいかもしれません。今日第10章を読んだんですけれども、その前の第9章の37節にも子供を受け入れなさいという主イエスの教えがありました。第9章の37節に、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのであると書いてありました。でそこでも子供を受け入れることと主イエスを受け入れることは同じだとそうおっしゃったのです。でそこで話はもう一度最初に戻るんで、子供を受け入れるように神の国を受け入れなさい。ところがその子供を受け入れるっていうことが実は私どもにとって一番難しいんです。解剖家の血のみ子を自分の救い主として受け入れるっていうことが一体何を意味するか、それをよく考えてみればいいんです。戦争があれば武力を求めるでしょう。貧しくなればお金を求めるでしょう。そしてそういう力強い政治を力強く推し進めて、どんどん国を強くしてくれる、領土を広くしてくれる、どんどん我々国民の生活を豊かにしてくれる、そういう力ある政治家が現れたら、案外我々だって簡単に入るヒトラーなんてことを叫び始めるかもしれないのです。そしてそういう時に私どもは絶対に貝羽桶に寝ている血のみ子なんかに自分の命を預けようとは思わないんです。ところがそういう根性を持った私ども一人一人が作っているこの世界だからこそ、この世界はどんどんどんどん暗くなっていってるのではないかと思うのです。そんな世界をしかし神がご覧になって、この世界は何としてでも救わなければならないとご決断なさって、そうして救いの印を与えてくださったのが貝羽桶に生まれた幼子イエスであったというのです。そこに神が灯してくださった救いの光はあまりにも静かで、あまりにもささやかで、ほとんど誰の目にも止まらないほどの小さな光でしたが、それが今なお2000年の時を超えて私どもを慰め続けているのです。貝羽桶にお生まれになったお方は、先ほども申しましたようにそのご生涯を通して幼子としての生き方を貫かれました。赤ちゃんというのはこの世で一番弱い存在であると言えると思います。親に愛されて抱っこされて守られて、そうしなければ生きていくことができない存在です。まさしくそういう存在として主イエスはお生まれになりました。一番貧しい場所に生まれたんです。お金もないし、あったかい部屋もない。もしも例えばヘロデのような王様がこの幼子を殺そうとやってきたら、イエス様には何の武装手段もなかったのですが、けれどもこの血のみ子は神に愛されておりました。父なる神の愛だけが幼子イエスを守る砦でありました。それが幼子という言葉の意味です。そしてこの方はこのその後生涯を通して 幼子としての生き方を貫かれた。神の愛以外の何者にも頼らない、そういう主イエスの生き方を福音書は生き生きと伝えてくれます。福音書の終わりの方にこのようなちょっとしたエピソードがあります。主イエスキリストは最後十字架という方法で処刑されたのですが、その前に武器を持った大勢の人々に取り囲まれ逮捕されるということが起こります。その時にしかし主イエスのそばにいた一人の弟子が剣を振り回してイエス様を守ろうとしたら、主イエスはそれを諌めて剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びると、そう言われました。そんなものを持つのはやめなさい、剣を持つ者は剣で滅びるんだ。しかし主イエスは剣を捨ててどうなっちゃったんでしょうか。十字架につけられて殺されておしまいになりました。そこにもあの天使の声が響き続けていると思います。これがあなた方への印である、貝羽桶にお生まれになった方、剣をお持ちにならなかった方、十字架につけられた方、これがあなた方に与えられる印である。その主イエスが十字架の上で最後の息を引き取られた時、その間際に、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと大声で叫ばれたことは割と有名な話かと思います。けれどもこの主イエスの最後については多くの人が首をかしげました。なぜ神の御子ともあろうお方がこんな情けない死に様を晒したか。このような疑問は至極当然であるかもしれませんが、その秘密もまたこのお方が最後まで幼子であり続けたということでしかないんです。お父さん助けて、お父さん見捨てないで。その意味ではこの主イエスの最後の叫びは神の独り子として不適当であるどころか、話は全く逆であって、このお方が最後まで幼子だったからこそ、このお方が父なる神の独り子だったからこそ、このような叫びが生まれたんです。お父さん助けて。そのイエスを父なる神は死人の中から復活させてくださいました。その事実を知って初めて私どもは貝羽桶に寝ている血のみ子の意味を理解できるのだと思います。こんなに小さな赤ちゃんがこんな餌箱の中に、なぜだろう。けれどもこの血のみ子は神に愛されておりました。神の愛に守られておりました。神の愛だけが幼子イエスの砦でした。私どもは違うのでしょうか。絶対にそんなことはないんであります。私どもも等しく神に愛された神様の大切な子供です。そうであればこのクリスマスにこそもう一度神の親心を思い起こさなければならないだろうと思います。 もし必要なら本当に叫んでみてもいいかもしれません。神様助けて、私の神よ、私の神よ、どうか私をお見捨てにならないでください、この世界をお見捨てにならないでください、その叫びを神は決して聞き逃したりしない。神は私どもの父です。ここに集められた皆さん一人一人が神に愛された幼子に他なりません。クリスマスというのは神の親心が一番鮮やかに現れた出来事であると思います。その神の愛の中で私どもも幼子イエスを受け入れつつ、私ども自身もまた幼子の心を回復させていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。会話桶に寝ている忍び子イエスのお姿を心に刻みます。そのお方が幼子たちを一人一人抱き寄せ、手を置いて祝福してくださったお姿を思い、我が身の幸いを思います。救われなければならないこの世界であり、この私であることを日々深い痛みを持って思い知らされています。けれどもどんなことがあってもあなたは私どもの父です。あなたに愛されているこの世界であり、この私であることを感謝を持って受け入れさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。